が共演、3月10日日曜日仙台川内萩ホールで開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。バスは1時間半後にようやくサグレスに到着した。そこはただの空き地のようだった。近くに商店らしい家が一軒あったが、締め切っているため周辺の暗さは変わらない。これでは到底岬に行くなどということはできそうもない。ましてや食事をするなど考えられもしない。それより大事なのはこれからどうするかということだ。このサグレスに泊まるか、ラゴスに引き返すか。ラゴスでこのバスに乗るとき、これがラゴスへ戻る最終の便だと聞かされていた。帰るなら、これに乗って帰るより仕方がない。しかし、それでは何のためにここまで来たかわからなくなる。サグレスにだって、安ペンションの一つや二つないこともないだろう。そこでバスの運転手に相談すると、安いペンションはシーズンオフで、どこも休業中だという。冬でも空いているのは、ポウザーダと呼ばれる国営の高級ホテルくらいだろうという。しかも一泊300エスクドから400エスクドはするらしい。日本円で3000円から4000円というわけだ。それでは諦めざるを得ない。一旦ラゴスに引き返し、明日の朝もう一度出直すことにしようか。思い迷っていると、私のことを心配して、運転手とのやりとりに耳を傾けてくれていた客の一人が、ここから1キロくらい離れたところに、安いペンションがあるはずだと言い出した。話を聞くと、どうやらそれはユースホステルのようである。ありがたい。1キロ程度なら何ほどのこともない。私は礼を言うと、喜び勇んで教えられた方角へ歩き出した。それは野原の一本道だった。 もちろん街灯などついているはずもなく、周囲は真っ暗なままである。星の明かりを頼りに、そろそろと歩いていくより仕方がない。不意に遠くで犬の吠え声が聞こえた。この野原のどこかに野犬がいるらしい。私に向かって吠えているのではないようだが、もしそれが凶暴な犬だったらどうしよう。襲われても助けを呼ぶわけにはいかない。とにかく、四方に人気というものがないのだ。私は急に心細くなってきた。やがて、視野から人工的な明かりが一切消えた。見えるのは、頭上180度に広がっている夜空からの星の光だけだ。しかし、そうなると逆に腹が据わってきた。野犬が襲ってきたら、それはその時のことだ。岬で食べようと思って買っておいたハムでも投げ与えてみよう。それにしても、これほど星空というものが壮絶なものだとは知らなかった。立ち止まり、見上げると、身もだえするかのように激しく瞬いている星の光が、澄んだ大気を通して突き刺されとばかりに降り注いでくる。耳を澄ますと、かすかに波の音が聞こえてくる。どうやら海に向かって歩いているらしい。さらに歩いていくと、遠くにうっすらと白いものが見えてきた。壁のようだった。城壁なのかもしれない。だが、歩いても歩いても、その壁に近づいていかない。私は蜃気楼でも見ているのだろうか。太陽の光の中で見る蜃気楼を、星の光の下で見ているのだろうか。そのうちに徒労感に襲われてきた。こんなに歩いてもたどり着かないのはどういうことだ。それにどう考えても、あの壁の向こうにユースホステルがあるようには思えない。いや、あの壁が本当に立っているのかどうかも怪しいものだ。歩いているうちに突然壁が消え、気がつくと崖から真っ逆さまに海に落ちていた、などということになりかねないのではないか。しかし、なおも歩いていくと、20〜30メートル先で、一頭の犬がこちらを向いて立っているのに気がついた。暗くて色はわからないが、私の体の半分はあろうかという大きな犬だ。私は立ちすくんでしまった。そこを通っていかなければ、目的地にたどり着けないことは明らかだったし、その犬だって必ずしも野犬と限ったわけでもなかった。しかしさすがにその犬の横を通っていく勇気はなかった。 私は犬と視線を合わさないようにして、ゆっくり回れ右をした。もし襲いかかってきたら、かねて準備のハムを投げ与えようと身構えながら、何気なさそうなふりをしつつ、元来た道を戻っていった。もちろん、背中に全神経を集めていた。きっとその神経は、服を突き破り、ザックの背にへばりついていたのではないだろうか。だが、10メートル歩いても、20メートル過ぎても襲いかかってくる気配はない。100メートルほど離れた時には、全身が気持ち悪い汗でびっしょり濡れていた。ようやくさっきの停留所まで戻ってきたが、5分後に折り返し運転することになっていたバスの姿は、もちろんなかった。これでラゴスに引き返すこともできなくなった。野宿をするより仕方がないのかもしれない。幸い食料はあるし、寝袋もある。野犬に悪さをされなければどこでも寝られる。どこにしようかと眺め渡したが、暗くて手頃な場所の見当がつかない。私は意を決して、近くにある商店らしい家をノックした。扉の隙間から、かすかに明かりが漏れてくるところを見ると、誰かいることは間違いない。二度三度とノックし、ようやく奥から出てきた男性に、この近くに泊まれるような場所はないか、と大きなジェスチャー入りのスペイン語で尋ねた。例のスペイン語教師に、ポルトガル人はかなりの割合でスペイン語を理解すると聞かされていたからだ。すると、私のスペイン語を、というよりジェスチャーを返したらしく、あそこに行ってみなさいという身振りをする。それは野宿の場所でなく、ペンションだった。多分あそこも閉まっているだろうが、念のため行ってみるがいい、と指さしてくれたのだ。私は礼を言い、無駄を覚悟で行ってみた。もしダメだったら庭先でも借りればいいのだ。確かに。坂を降りかかった右手に、ペンションらしき建物があった。ベルを押すと、しばらくして30半ばと思われる、長身の男性が出てきた。髪をオールバックにし、顎ひげを生やしている。ひげはよく手入れされており、真っ白なワイシャツによく似合っていた。部屋はありますか？私が下手なスペイン語で尋ねると、長身の男性は流暢な英語で答えた。部屋はあります。しかし、この季節はクローズしているのだという。だが、その態度に頭ごなしの否定の態度が見られなかったことに勇気を得て、サグレスに泊まりたいのだが宿が見つからないのだ、 と事情を説明した。彼は私がバスで来たのが分かったらしく、どうしたものか困っているようだった。ここで追い返してしまえば、私が途方に暮れるのは明らかだったからだ。どこから来たのですか？彼に尋ねられ、リスボンと答えかかって、そうだと思い返した。日本から。すると彼の表情に驚きが浮かんだ。そして、とにかく中にお入りなさい、と言ってくれた。
木村すばるです。木村すばるの聞いてくれないと打ち切り、2月24日土曜日番組のイベントやっちゃいます。一部はスバトモゲストと一緒に公開収録スペシャル。ゲストは爆笑問題の太田光さん。すごいよね。太田さんと話してほしいテーマや質問、やってほしいことを大募集します。そして二部はスバトモアーティストと一緒にフェスやっちゃいます。僕に歌ってほしい曲も募集しますんで、どしどしお寄せください。詳しくは TBS ラジオのイベントページをチェック。何歌おうかな。みんなのリクエストお待ちしております。
TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち、叙情歌を道連れに、日本の美しい調べを届ける歌の旅、どうぞお越しください。千葉公演は2月3日成田国際文化会館大ホールにて開催。詳しくはTBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組ははとバス、ユニクロ